こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
前回に引き続き今日は。
そうですね。京都の話を。
京都。
まあ、前回ちょっと語り尽くせなかったので。
はい。
あの京都の、知られざる。
知られざるではないけど。
名所をご紹介していきましょうか。
うん、まずどうしよう、京都京大の吉田寮。
ああ吉田寮ね。
うん。
はい。
京都大学のね。
ええ、寮なんですけれどもこれ。京都大学の管轄ではない
ですね。もはやカウントされてないですね。
なんかね、あの、うん、ちょっと独立した、
うん
組織が。
日本最古の木造寮ですよね。
あ、大学のね。
もう東大の方
が。あ、そうですね。東大の寮がなくなっちゃいましたからね。
うん、
まあすごいとこですよね。
京大、そうね、四畳半神話体系のモデルにもなってるというけど。
あ、吉田寮が。
土足で入っていく感じですね。
まあ、はっきり言って
犬も住んでるって
はっきり言って超汚い、
うん、もう犬の中にいるとか
古い建物なんですけどね、
大きくてね、
中が汚い
で何百円かで泊まれるって。
あ、そうですね、あのトウモロコシの会の吉田会長が
泊まった、
あの以前吉田寮に泊まったと
言ってましたね、
あの話をされてましたね。吉田院吉田で、すごい感じだったっていう話ですけど、
なんかこう入り口に謎の看板が落ちてたりしてね。
そうですね、ね、手前のあのホールなんかもなかなか雰囲気があって、ちょっとこう兄弟の番外地というかね。
いや、兄弟はもうね数えてない。
そうですね、まあもうね、西日本最高学府の闇と言っていい、
はい、いやいやいやいや
非常に不思議な場所ですね。
あとね、二条城の近くに面白いところあるんですよね。
あ、そうです、そうです、あの、二条陣屋っていう、あの、まあ、二条城の南側にあるんですけれども、これは、
民家
ですよね。民家なんですかね、あの昔の、そのなんですかね、その豪商の家かなんかですかね。
そうそうそうそう、なんですけど、なんか仕掛けがすごくいっぱい、
あのいわゆる忍者屋敷みたいなね、あの建物でして、あのまあ、外から見るとね普通の町屋というか、あのまあまあね、その周囲に比べたら立派な家なんですけれども、中に入ってみるとね、なんかすごいいろんなギミックがあって、あのなんですかね、一番面白かったのは武者隠しって言って、あの天井裏に覗き窓があって、それをこうその天井裏をこうあちこちこう動ける秘密の隠し通路があってね、そこをこうその、まあ、偉い人が来るとまあ、その上から様子を見ると、
上からこう
覗き見ると、で何かこう危険があったらそのはせ参じるみたいな仕組みがあったり、あとはねその、まあ、隠し階段とかね、
なんかこう階段してるの横から覗き見れるとかね、そんな感じでしたよね。
そうですね、あのすごいね、そういう防御的な、あのなんですかね、仕組み仕掛けというかね、
そう、
あの昔あの金沢で、ね、忍者寺ってありましたけども、
あそこも面白かったです
ね、なんかそれにちょっと似たような感じでね、まあ、金沢のはお寺でだったんですけどもね、そこもやっぱりなんかこう、なんていうのかな、まあまあ、忍者寺というけどもやっぱ、ね、武士の人が来た時にこう敵が来た時にすぐ隠れるような秘密の通路があって、ね、あの一説には金沢城まであの秘密の通路がつながってるみたいな噂もあったりしてね。
あそこ面白かった、
まあ、そんな感じの二条陣屋。
そう、一応なんかね、防衛建築って、あの 防衛省の防衛建築って言うんですって、
はいはい、あ、まあ、じゃあ敵が来た時に、その逃げたり、敵を攻めたりするような仕掛けってことですよね。
なんか予約した方がいいんですよ。
あ、そう、あの結構ね小さいお寺、あのお寺じゃない、あの建物なんで、
でね、案内さんがついて10人ぐらいしか1階に入れないから、
そうそう、10人ぐらいでこう案内の人がツアー的な感じでこうずっと回っていくのでね、あのできれば予約をした方がいいと思います。
で1000円するけど全然払っていいですよね。
あ、もう全然もう見る価値ありです。なんか最近あのね、修復して綺麗になったそう
で、ね、国の重要文化財なんですよね。
そうなんですね。あ、素晴らしいですね、
おすすめですよ、二条陣屋は、
ね、まあ、そんなこんなで、
はい、
まあ、京都の、
はい、
まあ、おすすめスポット紹介しつつなんですけれども、実はあのつい先日、ね、また京都に行ってきたんですよね。
ちょっとだけね、
まあ、で今回はいろいろあったんですけれども、まあ、あの
素晴らしい場所をね、また見つけちゃいましたね。
ちょっともうね、近年稀に見る、
そう、
ちょっとすごいチンデラを発見したんですけれども、
それは、
秘密ですね、ですね、また別の機会に報告します、
うん、もうどこにもないとか言ってるあなたありますから、まだまだ
あります、
面白いところ
まだまだありますよ、
ありますよ、
びっくりするぐらいすごいお寺です
ね。いや、よかったですね、感動しましたね、
とっても、もう震えましたね、でも内緒です、
うん、
はい、
でというわけで、まあ、メジャースポットもあったので、
そうですね、久しぶりに祇園界隈など
を
お散歩したりなんかして、しすっごい人でしたね、
うん、なんかこう今レンタル着物で華やかな着物を着た外国の人がいっぱいいてね、
そうですね、
うん、なんか不思議な感じですね、もはやね
で中国の方とか、ね、
うん、
が今日舞妓さんの格好して、
うん、
こうセルカボを持ってブラブラ歩いてる感じはなかなか不思議な感じですね。
そう、で今ね踊りのシーズンで、
そうですね、今ちょうど4月の初めから、都踊り、うん、京踊りっていう ね、うん、そのまあね、かぶれん場っていうところでね、
はい、
まあ、
練習するところ、
ね、うん、踊りを披露があったりなんかして、
うん、なんか ね、最低2000円ぐらいで入れる席
もあるとか言ってましたね。ね、一説にはこうお茶屋さんに、ね、
うん、
こう席を頼んだりなんかしないと見られないかと思ったら、うん、意外とこう2階席だったら安く、
ね
ね、で意外とこう近くで見れるっていう話だったんで、
うん、
まあ行きませんでしたけれども、
うん、そこも行ってない
し時間もなかったんでね、そう行けませんで
した。あと行ってない美術館がありましたね、
あ、
なんかいい産地の
いい美術館ですかね、
いい産地のこう
甲冑とかね、
うん、あるらしいん
ですけど、刀とかのコレクションがすごいらしいんですけども、
こう入り口にねこう書いてあったんですよ、はい、夜間は大型犬5頭を放したりオス2頭は訓練犬です、侵入者は容赦なく襲撃します、ご用の方は必ず会員にご通知くださいとかね、
ああ
入りづらい、
そうですね、めちゃめちゃ敷居の高い
監視カメラとね武者返しみたいな、なんていうの、
本当ね、お城みたいな入り口がね、昔の武家屋敷って言いましたかね、
うん、
いい家の、
うん、
武家屋敷を改装したとかなんとか書いてありましたけど、
で鉄条網がぐるぐるっと
あって、そうで監視カメラがあって、
うん、
で張り紙がバーっといっぱい貼ってあってね、
そうそうそうそう、
でね、見学は可能ですが、
うん、
なんでしたっけ、無礼なものは、
うん、そう、やからは入れません、
やからはもうね退出していただきますとかね、まあまあまあまあね、敷居の高い、
いやね、ぜひ行った方は聞いてみたいですね、
ね、時間があれば行きたかったんですけれどもね、
うん、
面白そうでしたけどね、でまあ結局どこに行ったかというとですね、
はい、
まあ祇園ぶらぶら歩きながら、
うん、
まず行ったのが安井金比羅宮ですね、
うん、
まあ、縁切りで有名な、まあ、縁結び縁切りで有名な ね、
うん、
修学旅行生が必ず行くでおなじみの神社なんですけれども、
はい、うん、
まあそこもすごい人でね、
いやそここそまさにね世界各国の美女が華やかな着物 で、
そうです、ね、
しかもその
すげえ来てましたね、
ね、行列でしたねそっちもね、
あ、そうそう、うん、その安井金比羅宮の縁切り祈願っていうのとか縁結び祈願っていうのは、その縁切り縁結び石っていうのがあって、うん、まあ、どうですかね、幅3メートル高さ2メートルぐらいですか ね、にびっしりとこうお札が、
うん、
紙のね札が貼ってあって、
うん、
でまあ、ど真ん中にこう丸い穴が開いてて、
はい、
そこをくぐって、
うん、
また戻ってきてお札を貼ると、
うん、
まあ、願い事、まあ、縁切りだったり縁結びだったりの願い事が叶うというところなんですよね、
100円、うん、100円ぐらいで札買って、 それの行列ですね、
大行列でしたね、
そっちはあんまりないんだけど、絵馬の方が結構縁切りえぐいの書いてありましたね、そうですね、まあ、
縁切りといえばね、
もう
絵馬をチェックせざるを得ない我々ですが、すごかったですね、
いやなんか憂鬱になるようなのばっかりでしたね、
まあ、結構どす黒い気持ちになりながら、
実名と住所とか全部書いて
ある、ね、そうですね、もうバツバツと縁が切れますように、ね、
うん、
バツバツ頼むから転勤してくれとかね、
とかね、うん、消えてくれ的な ね、はい、
結構写真入りのね、
あ、
リアルな
写真厳しいな、
ありましたね、まあ、本当にね縁切りのお寺はね、うん、はい、お寺とか神社行くとね、
うん、
もうドヨンとした感じで行きました。まあ一方ね、は
い、
その後行った
ハッピーなとこ行きましたね。
まあ、いわゆるもう京都の本当土観光地のもう八坂の塔っていうね、
はい、
三重の塔ありますけども、まあ、そこのすぐ前にある、
うん、
八坂庚申堂っていうね、
はい、
庚申様ですね。
はい、
庚申様祀ってるんですけれども、そこがねもうまず境内に入ると狭いんですけれども、はい、
うん、
もうカラフルな、
そう
ね、 なんか丸いボールのようなものがいっぱい下がってて、
もうキャリーパミュパミュですね。
あ、キャリーパミュパミュみたいですね。
もう赤ピンク紫黄色、ね、水色、
もう、ね、ありとあらゆる原色の、そのボールのようなものがね、布でできた、
はい、
こうね、お堂にこうぶら下がってるんですけども、まあ、それ何かと思って見るとですね、あの、いわゆるお猿さんなんですよね。
ね、
あの布をこう何ですかね、四角い布の四隅をこう一点に、こう縛ったようなに頭がついてるみたいな、
そう、四つん這いの赤ちゃんが丸まったような形なんですよね。そうですね、
あのね、まあ、奈良とかにもありますけどもね、
お猿さん、
お猿さんね、あとあの、飛騨高山の方行くとね、猿ぼぼとかね、なんかああいうね、お猿さんの人形が、なぜかその普通は赤なんですけれども、そこのその八坂の荒神様行くと、ものすごいカラフルな色がいっぱいあって、
すごい原色で、
まあ、おそらく観光客がすごい多いんで、ちょっとじゃあいろんな色作ってみようかみたいな感じで作ったんだと思うんですけれども、まあ人気でね、
すごかったですね、
そこも本当世界各国の着物を着た美女たちがね、その猿ぼぼというかね、お猿さんを奉納するために集まってきて、ね、でももうなんか売り切れたりしてましたね。
いや、もう、もう昼には売り切れてましたね。そのそこに願い事を書くん
ですか、ね、あ、そうですね、そうそうそうそう、超人気でしたね。
いや、でもすごく綺麗で、写真がね、
あ、写真映えしますね、
フォトジェニックで、
しかもこうなんていうのかな、もともとのそういう伝統的な奉納がね、そうやって時代の流れでもって、こうどんどんカラフルになってったりポップになってったりするのはすごい面白かったですね。
ねえ、くくり猿って言うんですね、名前が。
あ、そうなんだ。
願掛けですよ。
あ、なるほど、そうそうそうね、やっぱ荒神様ってね、やっぱりこう、猿が荒神様の使いだから、こうお猿さんを奉納するっていうところはね、結構あちこちあるんですけども、まああんなカラフルなところはなかなかなくて、
ペンで書いて、やっぱ欲を捨てなきゃいけないんですよ。だから手足をくくられて動けなくなった猿の姿なんですって。
おお、そうなの、欲を捨てろっていうこと、
ね。そうそう、欲を我慢している状態。
ああ、
そ
う、僕らに無理ですね。
いやー、ストイックなんですね、意外とね。
なるほどね、そういうことだね。
こんな感じなのに、本当風船みたいにしか見えないもん ね、
まあね、しかしもうね、着物を着た美女たちがね、闊歩してて、まあ目の保養で大変結構でしたね。
いやー、面白かった ね、それから、
あとはね、まあ、六道珍王寺っていうね、まあ、小野の高村の井戸って有名な、まあ、小野の高村っていうのはそので昔の役人さんなんですけれども、まあ、役人をしながら、あの世とこの世をつながる井戸を伝って、あの世に行ってあの世でも、仕事をしていたという人ですね、まあ、伝説の人ですけども、まあ、その人がくぐったそのあの世とこの世をつなぐ井戸っていうのが、実際にあるんですけれども、まあ、それを、まあ、ちょっと直接近くでは見れないんですけどね、まあ、あの格子越しに、
遠くから
見たりなんかして、なかなか面白かったですね。
エマさんもなかなか
いい、エマさんもいいですね、
全部こう覗き見る風に作られてる
んですね。で、あとね、小野の高村のその像なんかもあったりしてね、なかなか面白かったですね。で、まあ、あとはそのそこのすぐ近くの、あの、まあ、幽霊飴を売ってるお店っていうのがね、ありまして、まあ、その一角っていうのはまあ、ね、六道といいまして、まあ、結局昔の、まあ、お墓でしょうね、そういうその死んだ人が集まる場所、で六道の辻っていうところがありまして、でそこにあの、まあ、幽霊飴を売ってるお店がありまして、そこでまあ幽霊飴買っちゃったりなんかしてね。
ね、あの、私はいわゆる水飴かと思ったら固い飴なのね。
そうですね、あの、普通の固い飴がこう袋に入って、で、まあ、幽霊飴ってね、何かっていうと、あの、まあ、結局、まあ、全国にいろんな言い伝えがあるんですけども、基本的にはその死んだ母親が、その幽霊になって飴を子供に授けると、
そう、買いに来て子供のために、でそのね、怖い女の人が毎晩買いに来るから後つけてったら、お墓で赤ちゃん泣いてたとか、そういう感じです
よね。あ、なるほどね。基本的にその幽霊がその買った飴を子供に
食べさせて、
その子供を育ててたっていういい話ですね。
長崎にもあったし、結構日本中にある、
あるみたいですね。っていう飴を買ったりなんかして、で、まあね、その後に、まあ、六波羅蜜寺ですね。
いや、ね、やっぱり久しぶりに行きましたけどいいですねここは。
いいね、
やっぱ空也上人の口から ね、阿弥陀様が6体。
そうなんです、あの空也上人がね、うん、その南無阿弥陀仏と念仏を唱えると、
うん、
その言葉一つ一つが阿弥陀様の像になるっていうのを表した空也上人像というのがありましてね、
こうちょっと小ぶりな人体でね、
そうですね、どうですかね、普通の人間より
6割7割
ぐらいの大きさのね、ちょっと小さめの、でもすごい写実的なんでね、
うまいね、
いいか、超かっこいいですね。
で顔がね、俳優の龍智秀さん、うん、
そうですね、
男は辛いよの御前様、
御前様
ですね、東京物語でおなじみの、
そうですね、
龍智秀さんによく似てるんですね、これがね、
似てますね、そうですね、でもね、うん、これね、この間その見に行って、
うん、
あのちょっと気づいたんですけども、これ空也上人像ってこの口からそのね、うん、阿弥陀像がポコポコって出てるじゃないですか、
はいはい、
であれもしなんていうのかな、うん、なかったらどうなんだろうと想像して見てみたら、
うん、
実はその空也上人の目線っていうのが、うん、その口の先にある阿弥陀像に向かってこう、うん、見てる目線なんですね。
じゃあさ、最初から想定して作ってた、
そう、多分最初からもうこの口から阿弥陀像が出てるっていうね、
うん、
まあ結構とんでもない造形ですけれども、多分最初からそれは想定して作られたのかなと思ってね、あの見ました、はい、
でね、持ってるのも鹿の角がついた手だったりして、
そうですね、なかなか可愛らしい、うん、鹿ちゃん大好き
な、結構ワイルドな、かっこいい像なんですよね、
我々としてはも
う、ね、ふくらはぎがキュッとしててね、
そうですね、
うん、大好きですね、
結構ね、あの持ち物のね、
うん、
こうお腹にこうついてる鐘とかも結構かっこいいですよね、
うん、
プロテクターみたいなのつけてね、
いやすごい出来のいい像ですよね、鎌倉時代の、
ね、そう、鎌倉時代はね、やっぱり日本の彫刻史上でね、
うん、
まあ、ある意味頂点ですよね、その、そのリアルというかね、
うん、
そのリアルな描写という意味では、
うん、
やっぱりね、この天平とかね、
うん、
そういう平安とかに比べるとやっぱ、ね、はい、鎌倉時代って一種の頂点ですね、まあ、その頂点といえばね、うん、平清盛像ですね、
なんかトロンとしてる、
あの教科書でおなじみの
いや、
ただ清盛像なんですけど、よく見るとね、ちょっと顔が
トロンとして、目がトロンとして、
なんか決めちゃってる感じのね、いい感じなんですけれども、で、あとはね、あのこれちょっとあまりあの話題にならないんですけども、あのこの宝物殿の中にね、
うん、
あの薬師如来がね、
はい、
あるんですけれども、この薬師様もなかなか
唇がねぽってりしてて、
ちょっとこう、うん、いい感じなんですね、
ちょっと加納京子様、
ね、ちょっと色っぽい感じのね、もうこれはね、あの薬師如来の唇はね、
はい、
要チェックですね、
いやよかったな、はい、ここね全部いいですよね、
そうですね、もう本当に、ね、素晴らしい、あの鎌倉彫刻の傑作がずらっと並んでるので、
そう、地蔵菩薩も素敵だし、
もうぜひ行ってもらいたいですね、
なんかしばらくね口開けてみちゃいます
ね、そうね、なんかね、あの有名すぎて意外と行かない方多いと思うんですけど、
ね、
うん、
あ、それはもったいない、
ぜひぜひ行っていただきたい、おすすめのスポットです、
そうなんですよ、だからそんなこんなで京都でね5月6日から、
はい、お、京都といえば
21日まで、
うん、
京都前歩か書店で、
はい、
私の展覧会、そして5月6日と
20
日と21日にトークイベント、
あ、そうですね、
ありますよ、
で
20日と6日と20日は宴会もあるんですよね、
はい、
そのまんまね、
そうですね、
うん、
あのてかもう宴会しながらトークをする、
スライドトークをするという、
はい、
楽しいんだな、この宴会がまた、
そうですね、
もう
会場ね、まあ、ギャラリーとは言いましても、ちょっとこう人んちっぽい感じのところなんで、
ね、広いからね、
民家をリノベしたところなんで、
そうそうそう、
すごいこうリラックスできたできる空間で、
そう、しかもちゃんとご近所さんに宴会するよと言ってあるから、そうそう、まあ、安心してどんちゃん、まあ、どんちゃんして、
そうですね、言っても隣森ですからね、
いやでもね一応お隣さんとも声、まあね、声かけてくれてるので、
ね、
まあ、ちょっとうるさいですから ね、やっぱりね、
まあ、あのトークイベントにね、
うん、
その6日と20日の日は、
うん、
あの宴会込みなので、
そうそうそう、
あのいらっしゃる方はあの、うん、自分の
飲む
お酒と、
ね、うん、
おつまみなどを持ってきていただければと、うん、思います、
いいですよ、楽しめますよ、
ちょっと楽しいですね、うん、
とか人に食べさせたいものとかね、
これ、あ、そうですね、これ美味しいんですよなんておすすめのもの
が
あ
ったら、これ飲まないとかね、
ぜひぜひお持ちいただければ
と楽しいし、初対面とは思えないぐらい皆さんね、あっという間に仲良くなりました
ね、そうですね、
同行の死っていうのはそういうもんですね、
まあ、本当ですね、
いや
なかなかもう素晴らしい
宴が
繰り広げられるはずですので、
ぜひ、よろしくお願いします、
あの予約を そうですね、していただけると
丸岡古書店さんにね
要予約ということですので、
はい、
お願いいたします。
はい、ではまた、
はい、さよなら。